リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。はい、今夜のゲストはアナウンサーであり女優の本谷朋子さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご無沙汰しておりました。
本当ですね。とってもね、もう綺麗でね、素敵な女性に今日は来ていただいておりますが、お久しぶりです。
本当に久しぶりですよね。
それはなぜかと言いますと、本谷さんは大学時代にね、ラジオカフェでも番組アシスタントを務めてくださっていましたし、その頃からアナウンサーになりたいというね、志望を持ってらっしゃいました。
はい、
で今はそれも着実に進めてらっしゃって、おまけにと言ったらなんですけどなんと女優のお仕事もね、始めてらっしゃる。それでもう今日はそのお話をぜひ伺いたいと思いまして、
読んでいただきまして誠にありがとうございます。
よろしくお願い
いたします。よろしくお願いいたします。ね、本当ご紹介いただいた通り、私ここがスタートなんですよね。実を言うと
嬉しいです。
電波に乗るという、その当時、コミュニティ放送からスタートし、でなんかその誰かに伝えるっていうことの楽しさとか、なんかその反響とかが面白くって、でそういった仕事に何かつけたらいいなと思ってたんですけどね。でもなかなかこう思い通りにいかないことが人生多いじゃないですか。でどうにかしたいなと思って、でも自分の道をこう探り探り行って今っていう感じなので、なんだか今日はこう帰ってきましたっていう気分です。
なんかすごくね、もう学生時代もね、とってもチャーミングな女性でね、
覚えてくださってます。
もちろんです。もう大好きな本谷朋子さん、お名前はそのままですね。
そうなんですよ。結局変えずじまいというか、ずっとここまで続けると思ってなかったので、本当にまあ細々とという感じで今も続けちゃってますって感じです。
じゃあ分かりやすいですよね。女優もっと谷朋子って名前が出ても、あの朋ちゃんだということで、
実はね、来年になるのかな、どこかで映画のエンドロールに載るかもしれなくて、そんな活動もできているので、また公開できる時にはお話しさせていただきたいなと思ってます。
そして今日ね、お越しいただいたのにはもう一つ大きな理由がありまして、
そうなんですよ。
なんと舞台でねもう本当にこう舞台を踏まれるという、誰っていう裏の顔っていうね、タイトルがついた、演劇をされるということだったんで、この情報をちょっとまず皆さんにご紹介お願いいたします。
いいですか。ですね、2月19日20日と2日間4公演で公演させていただきます。激闘のフランキー中村さんが脚本演出で、女性だけの舞台を作ろうということで、私にもお声掛けをいただきまして、今回参加させていただくことになり、それが私の演劇舞台初ということなんですよね。で中身は何て言いますか、サスペンス、ミステリー、ミステリーというのはサスペンスっていう感じですかね。女性のその裏の顔、こう、ね、表だけじゃない、ちょっと深いところにこう皆さん共感していただけるんではないかという話ですね。そう、フライヤー見ていただくと、そのなんていうんですか、普通の家庭の奥様がこう働いている場で、ここクリーニング店なんですけれどもね、クリーニング店で働いて、でそこでこういろんな人間関係が見えてくるっていう。で実は私が演じる、私エイミさんっていう役を演じるんですけど、エイミさん演じる旦那さんが亡くなってるというシーンから始まっていくので、重要なんですよ。私なんか
本当ですね
こけられない
本当ですね。そしてこのフライヤーをね、今日拝見してるんですけれども、すごく大人っぽいなという、
ありがとうございます。
確かにね、さすが女優さんです。
女優さんありがとうございます。なんかね、やっぱりこうちょっと誰がこう 殺したのかをこう考えながら見ていただいたり、想像していただきながらご覧になっていただけるようなフライヤーでもあり舞台でもあるので、ちょっとこう気を張らないで、こう私も演じつつ見ていただけるような作品ではなかろうかと毎日お稽古していながら思っておりますが、
7人の女性が登場されるんですね、はい、でこのフライヤーで拝見する限り皆さんすごく綺麗なんだけどちょっとこの人怪しいよねっていう、
そうそうそう
どこかにそういうものが秘めた方々が、
ね
いらっしゃるけど、でもその特殊な生活をしているわけでは
なく、一般の普通の家庭、普通の家庭という体なんですけど、探っていけば実はみたいなところになっていき、この役者さん皆さん年齢層が面白くてですね、10代の高校生から上は40代の半ばの方々まで、10代20代30代40代と言っているんですね、その女性のそのなんて言うんですか、その世代世代の見どころというか魅力も伝わるんではないかなと思ったりしています。
誰にでもある日常風景のようだけれども、でもここはすごくそこを特殊な感じで描いてるかもしれないけど、よくよく考えたら自分の家庭それぞれの生活になんかサスペンスはあるかもしれないですよね。
そうなんです。ふと気づいたらもしかしてそれは自分のこの大小はあっても同じような気持ちになることは私もあるかもしれないと思ったり、
そしてまたいつ巻き込まれるかもわからない可能性もすごく秘めた日々を私たちは送っていますが、その中でもうちょっと結末が気になりますが聞いてはいけないような気も
ぜひ舞台見に来てください
これ悲しくなります、元気になります。
演出のフランキーさんは最後は見てよかったと感動して泣いてもらえるんじゃないかと、そういうストーリーになってますと言ってました、はい、私もまだ最後まで実は知らなくて
さすがさすがこうなんかミステリアスな舞台ですよ ね楽しみです。
そうなんです、お稽古しながらどうかなと思いながら、はい、頑張ってます。
ではここでミュージックブレイクいきたいと思います、はい、今日はゲストの、元谷智子さんに、ご紹介いただきたいと思います、
はい、では今日はシールの CD からFly Like an Angel をお願いします。
はい、今夜のゲストはアナウンサーであり女優の元谷智子さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は舞台に、立たれるということでご紹介いただきました。もう一度、はい、開催の日と、開催場所と改めて、
2022年2月の19日土曜日は、14時と19時の2回公演、そして20日日曜日は13時と17時の2回公演、計4公演をさせていただきます。場所は大阪の芸術創造館というところにありまして、京阪線からでも行けるんですよね。なので三条ここラジオカフェからも京阪に乗っていただいたらスッと行ける場所なので、ご興味ある方はぜひ、そうですね、チケットは私のアカウントからとか入っていただければいいですね。劇トーンフランキー企画第2弾、作品は誰裏の顔ということで舞台をさせていただきます。そうですね、やっぱりこう女性のステージっていうと、私あんまり演劇は詳しくなかったんですけど、皆さんのパワーがすごくて、なんかお稽古場が楽しいんですよ。はい、初めての斬新ね、私のこの右も左もわからないところから、まずはムードを作ってくださったり、やっぱりこう一つのいいものを作ろうという皆さんの思いが、伝わる、なんか私一人でこう結構活動していることが多いので、 MC をさせていただいたり、司会イベント司会をさせていただいても、なんかこう一人でやってたかなって今振り返ると思うんですけど、一つの作品を作るとなると信頼関係もいるし、そのなんだろう、こうやっぱ毎日お稽古するので、 どういったキャラクターかとか性格はとか分かってくるじゃないですか、うん、そこがねなんか日々日々発見、毎日何かを気づく、そういったところが私のその日常にもこうすごくこう影響が感じられる、
うーん
毎日ですね今は。
どういうふうにお過ごしなんですか、舞台に向けては。
舞台に向けても本当にほぼほぼ毎日お稽古なので、うん、今は夕方からお稽古が多いんですけれど、やっぱ感情をね、うん、こんなに爆発させることって今まであんまりなかったんですよ、
うん、
あの朝ドラ撮ったりドラマ撮ったり映画撮ったりするときってそのワンカットた撮るために歩いてくださいとか、
うん、
こうあんまり感情のこの触れ幅ってあんまりないんですよね、うん、でも舞台ってこの今回90分ぐらいの作品なんですけれど、この90分に泣いたりわめいたり叫んだり喜んだり、
うん、
なんて言うんですかこの忙しい90分心が忙しいというか、
うん、
はい、なのでそうですね、なんかお稽古終わるとくたっと疲れちゃう。
そういうなんかまあ映画だとか、うん、それからドラマとかそういうテレビなんかでね、
はい、
作っていくっていうの、うん、まあそういうさっきおっしゃったみたいにそのカットとかね、うん、そういうので撮っていったりっていうことができると思うんですけど、うん、演劇となると観客がそこにいてね、
そう
もう生で
生で
やるということですもんね。
ねえ、
それはすごいですよね。
大丈夫か私って感じです
演劇のすごさ、私もね、
うん、
そんなしょっちゅうは言ってないんですけど、うん、前行った時にこれすごいなとは思いました、うん、確かに、うん、そこに立たれるんですよ ね
プレッシャーの日々にどう戦えるか、うんうん、
その、ね、90分っていうのに、うん、もうこめいろんなそれぞれの人生をこう、ね、入れ込むわけですよね。 そして、うん、観客を引っ張り込んで、
そうなんですよ、あの引っ張っていく、
うん、
人の気持ちを引っ張っていくっていう凄さと難しさに今私は戦ってるかなっていう気がします
まあね、あの元谷さんはそれまでも、まあ、バレエもやってらっしゃって、はい、バレエのであの舞台のご案内とかも前にいただいたりもして、はい、まあ、多彩ではすごくいらっしゃるんだけど、いえいえ、うん、この演劇っていうところと、うん、その今までやってらっしゃった女優、うん、アナウンサー、うん、それぞれ違いがね、まあ、場面場面と違うと思うんですけど、今回こういう初めて演劇というところでなんか今おっしゃったようなこともありますし、うん、改めてなんか皆さんに、ここを伝えたいみたいなことがありました。
そうですね、やっぱり今コロナの時代、うん、対面がなかなか難しいじゃないですか、
うん、
私も皆さんにもぜひ舞台来てくださいと大きな声で言いたいですし、一歩一歩コロナとウィズコロナということで、
うん、
過ごしていかないといけない中、試行錯誤をされて、
うん、
芸術活動されている方たくさんいらっしゃって、そういったところに出会えたっていうところでは、うん、私は広めていける一人になれたらいいなという気持ちと、うん、今まであまりこう舞台とか知らない方はっていう方々にも、あ、この子なんか面白そうだからって言ってこう幅が広がる、なんか人生こうやっぱり広がっていけたら楽しいんだろうなって改めて思ってるんですよね。なので、うん、シャクシャクとこう進んでいく日常じゃなくて、そこにちょっとこうエッセンスがあれば心も豊かになって気持ちも穏やかになることもあるだろうし、なんかそういったきっかけになれる人になりたいな。
結びつきました。大学時代は、
はい、
立命 の、はい、津田ゼミ、
そうですよ、津田先生にも本当にいっぱいお世話になりました、
ね、津田正夫先生ね、うん、そういう情報を伝えるっていうことの大事さと社会ということもね、はい、よく見つめるような、うん、そういうなんかこう、勉強をきっとされて、はい、研究されてこられたと思うんですけど、うん、そういう原点もちらっと感じました。私
すごい最後にしっかりまとめていただいてありがとうございます。
いやでも本当に、うん、このねコロナで大変な中、うん、だからこそ力をねいただけるっていうのはすごく、
そうです ね
自分 の日常も振り返りつつ、うん、またね皆さんも、うん、 新たな出会いがこの演劇を通してね、
う
ん、
そうあると思うし、あったらいいし、そこからまた次の何かこうきっかけで、うん、あ何か私も始めてみようとか、あ日常になんかこうちょっとこう面白いことが目につくようになったとか気づくようになったとかなれたらね、なんか一人がこう幸せだったらその周りも幸せだろうし、なんかそういう続いていくようなことができたら私はすごい幸せです。
ね、でもその学生時代にはしょっちゅうお会いして、うんね、いろいろあの番組でもお手伝いいただいた元谷智子さんが今もねこうやってあの素晴らしく頑張ってらっしゃって、
変わってないです ね私今こうやって高島さんとお話しさせてもらってたら、あ変わってないわって思いました。
いやすごくお綺麗で大人の女性になられてますが、
高島さんはそう言っていただいてましたけど、あの学生時代の私どんな印象でした？
あもうすごくあの夢、ね、あそのいろいろあったけどっておっしゃったけど、うん、その一本ずっと持ってらっしゃるなと思って今感動してるところです。
あ嬉しいです、うん、ありがとうございます、
ね、この演劇ぜひ皆さん見に行ってください、
ね、ぜひ見に来てください、うん、頑張ります。
番組ブログにもあの書きますのでね、情報、は
い、見てください、
チェックしていただけたら嬉しいなと思います。この、日曜あの、京都遊空間っていうあの番組ブログが独自にありますので、
ね、そうなんですね、
クリックしていただいたら
ぜひぜひご覧ください。
チケットの、ね、買い方とかそういうところも、う
んはい、ぜひ見ていただきたいです。
あこれあの、うん、ホームページもありますよね、サイトありますか？
ここだけのサイトはちょっと私はまだ見てないんですけれども、うん、どこかにあの私の Facebook ですとかインスタ、はい、Twitter とかで、はい、あの情報は発信していますので、どこかで
いいですか、
はい、書かせていただく。もちろん
です、はい、
では嬉しいです、
ね、姉さん、うん、ぜひチェックよろしくお願いいたします、はい、今夜のゲストはアナウンサーであり女優の元谷智子さんでした。今日はありがとうございました、
はい、ちょっとこっぱずかしかったですけれどありがとうございました。楽しい時間でした。
ありがとうございます。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。また次回をお楽しみに。